お座りのまま礼拝備えの賛美歌142番を歌いましょう。ただいまより2010年4月4日復活節第一主日イースター礼拝を始めます。 御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日。今日を喜び祝い、喜び踊ろう。唱詠539番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。天地の作り主なる神様、2010年のイースターにあたって礼拝をあなたの御前に捧げます。集り来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに暮らしてください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌566番にございます。それでは使徒信条。我は天で作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、天地の父と神の御に座したまえり、賢より鍛えて、生ける神と死ねることを捧げたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌546番を歌います。 座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。天地の作り主なる神よ、今日こうしてイースターの朝、あなたの御前に集い、礼拝を捧げることができますことを、心から感謝し、あなたを賛美いたします。どうか今私たちが捧げる祈りをお聞きください。御子、イエス・キリストの復活を覚えて感謝いたします。主イエス・キリストは、神であるあなたと、全世界に対する愛によってご自分を低くされ、十字架の死に至るまで従順であられました。そして三日目に死者の中から復活し、私たちに永遠の命に至る希望を示してくださいました。主イエス・キリストの復活を祝うこの朝、私たちは今のこの瞬間も主と共に死に、主と共によみがえらされ、新しい命を生きるものとされていることを思い起こし、恵みを感謝いたします。復活の主の贖いと許しが、私たち一同の上に満たされますように。未熟さと不完全さのゆえに、私たちが犯しました罪を懺悔し、あなたの憐れみを呼び求めます。私たちは、あなたの最も大切な戒めに反し、心を尽くしてあなたを愛することができず、また広い心で隣人を許し愛することもできませんでした。どうか御子イエス・キリストの家に私たちの罪をお許しください。私たちがキリストの復活の証人として、平和の使者として、あなたに従う新しい人生に歩んでいけますようにお導きください。主なる神よ、聖霊の導きによって私たちの耳を開き、心を整えて、あなたの御言葉を受け入れることができるようにしてください。今もこれからも御言葉と聖霊とによって、私たちの教会を照らし、私たちの歩みを導き、祝福してください。本日説教によって御言葉を取り継いでくださる遠藤牧師をどうか強めてください。世界のため、すべての国とその人々のために祈ります。世界中の教会で本日も復活礼拝が捧げられていることを思い、その働きのために祈ります。今のこの時も世界的な不況、部族や国同士の争い、地球規模の環境破壊の中にあって、あなたの作られた世界と人々が傷つき、 苦しみと悩みの中にあります。特に今朝はチリ大地震被災者を覚えてお祈りします。主よ、全世界の助けを必要としている人々を顧み助けてください。また私たちの暮らすこの国、この町でも多くの人々が貧困や孤独の中に新しい朝を迎えています。どうか憐れみ深いあなたの慈しみに満ちた御手を述べてください。あなたが約束された平安と希望で私たちの心を満たし、私たちを和解と隣人への愛の務めの器として用いてください。地域の教会のために祈ります。奈良県伝道会日本キリスト教団大阪教区に連なる多くの教会の上にあなたの祝福と恵みがありますように。高野原教会で新年度役員 CS 教師の任を追われる方を覚えて祈ります。本日尊い働きをスタートしようとしている方々があなたの限りない恵みと愛を自覚し、喜びと希望とをもって大切な使命を果たすことができますように彼らを祝福してください。高野原教会に集うすべての人々のために祈ります。高野原教会も新年度を迎え、さまざまな課題と向き合おうとしております。苦しみの中にもあなたがいつも共にいてくださいますことを信じます。多くの困難と取り組みながらも、主よ、私たちにキリストにあって一つとされたものとしての絆と一致を保させてください。私たちの交わりに親切と思いやり、慰めと率直さ、真実が満ちているようにしてください。また高野原地域の人々のために良い証ができますように、私たちに知恵と力を与えてください。今日ここに出席できなかった友のために祈ります。主よ、ご病気やご高齢のために、また仕事やさまざまな妨げによってここに来ることができなかった方々がおります。どうかあなたが共にいまして、その方々に癒しと励ましと導きとを与えてくださいますように。私たちの家族や隣人など身近な人々、特にさまざまな悩みや苦しみを抱えている人たちのために祈ります。身近なご家族を亡くされて悲しみの中にある方もおられます。主よ、病の方、試練の中にある方、悲しんでいる方が必要としている助けをお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
Thank you.
聖書を朗読していただきます。聖書はマルコによる福音書第16章1節から8節まで、新約聖書の97ページです。その後本日は復活の主はガリラへと題して遠藤雄二牧師に説教をしていただきます。
安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝、ごく早く日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるのでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。
復活のイエスに出会うことのなかった、少なくともマルコによる福音書では出会わなかった、この3人の女性たち、震え上がって正気を失った、恐ろしかったと書かれています。マルコによる福音書は、私たちの教会が何のために存在し、どういう使命を持って歩むのか、そのことを初めからはっきりと示している書物であります。マルコによる福音書は、神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉でこの福音書を始め、私たちの教会が何によって立たなければならないのか、福音、良き知らせ、救いが信じる人すべてに与えられる、その喜び、素晴らしさ、これを、伝える、明かしするということです。ところがこの最後の場面、それまで比較的雄弁にイエスの生涯、イエスはどういう人であるのかということを語ってきた、その一番の締めくくりの部分が、イエスと共に十字架の場所のそばまで行き、また最後まで一緒にいたと思われる女性たちは、最後の最後の場面で逃げ去った、震え上がった、正気を失った、そして何も言わなかった。イエスの福音、イエスの素晴らしい知らせをすべての人に伝えよう、その技をなす。しかし最後にこのマルコによる福音書は沈黙で終わっている。イエスと共に歩んで強くなって、よし、これから私たちも一緒にガリラで福音を述べ伝えようという終わり方ではありません。むしろ今まで一体何だったんだろうか、今までのイエスと共に歩んだその歩みは何だったんだろうか、最後に 人の弱さ、震え上がって正気を失い恐ろしかった。墓に向かった女性たちはイエスの最後を確認し、そしてその遺体に油を塗ろうと、当時のユダヤの人たちが成していた丁寧な葬りをしようとしていた。ところが天使のような若者が出てきて、そしてイエスはここにはいない、この場所、あなたたちが探しているこのお墓にはいない、探す場所が違う、まあ、今、昨年ですか流行った歌がありますけれども、お墓の前にはいないという歌でしたが、イエスはこの墓の中にはいない、探すところが違うということをはっきりと語り、そしてその後女性たちが恐れのあまり何も言えず逃げ出した。実はこの聖書の箇所は後の、まあ、教会、神学者、いろんな人たちが問題にしました。復活のイエスが書かれてないじゃないか、復活のイエスと出会った事柄が何も書かれてない、ただ人がその恐ろしさで逃げ帰ってしまった。マルコが伝えていた福音と違うんじゃないか、復活のイエスは一体どこにいるんだ。そこからマタイやルカの福音書、そしてマルコによる福音書も最後に付け足しのような言葉が付け加えられていったと考えられています。しかしもともとマルコが描いたのは今日のところまで、人間の弱さ、あまりのショックの中で声も言葉も出ない震える人間の弱さが描かれている、そこで終わっているわけです。マルコによる福音書は最後にこのような終わり方をして、一体私たちに何を伝えようとしていたのか。最後の最後にどうして人間の弱さを描いて終わっているのか、不思議な気がしました。しかしマルコによる福音書だけでなく他の福音書も読んで、その中に出てくる人間の姿、実はこの3人の女性たちと同じように弱い人間の姿、例えばシモン・ペトロはイエス・キリストの最後まで死ぬまで一緒に行きますと誓いを立てた。しかしながら彼は3度イエスを知らないと言い、そしてその弱さを知らされた。聖書は神と出会って私たちが力づけられる、病を癒される、差別から解放される、自由にされる、その喜びを伝えているだけではありません。むしろ今日のマルコによる福音書は神と出会ったそのショックの中で人間の究極の弱さ、震え上がって正気を失い何も言えなくなる、その様を描いています。人間の弱さを考えるとき、たまたまですが卵のことを思い起こしました。たまたま水越の祭りの食卓を体験することがあり、そして、水越の祭り、ユダヤ人の、まあ、水越、私たちの生産式のもとになった水越の祭りのところでもやはり茹でた卵が出てきます。 遠藤さん、あなた一番若いからその卵を食べなさい。10人ぐらい集まっているところで、卵をまあいただきました。私はあのゆで卵そんなに好きでないので、まあでも周りの人を見ると、あ、確かに一番若いなと思ってこう素直に受けたわけですけれども、でそれで、卵を食べる、当然殻をこうカンカンカンカン割ってですね、なかなか大きな音を出すと失礼かなと思いながら、まあでもいいかと思ってこう割って食べるわけです。当たり前のことですけれども、茹でた卵は殻を割らなければ、中を食べること、見ることすらできません。一見カチカチのしっかりとした、表面の殻、それをある程度暴力的な力でこうガンガンとしてですね、割らなければ、中を見ることが、できません。そこにいた、ユダヤ教徒の人に、この卵は一体何を意味しているんですか、この、ユダヤ教徒にとってこの卵はどういう意味があるんですかと聞きました。彼は、まあ、いろんな説があるんですがということで、その中で私が最も、まあ、共感を覚えるのは、破壊されたエルサレム神殿を意味していますと言われました。卵自体はもともと綺麗なんですけれども、でもそれ自体がもう破壊された神殿を意味しています。すなわちその後卵がまあボロボロに、表面がこうボロボロにされる、エルサレムの神殿がボロボロに崩壊した、そのことを覚えて、その痛み、破れた痛み、人間の弱さの痛みを覚える。その儀式では塩水を使ったりですね、苦穴を使ったり、人間の苦しみ、弱さを覚える。私は人間の弱さ、あ、卵に似てるなと思いました。子供の時歌ったというか、読んだハンプティダンプティという、詩があります。まあ、こんなもう記憶の中にしかないのでですね、こんな歌です。ハンプティダンプティというのはあの卵の王様です。ハンプティダンプティ塀に登った、ハンプティダンプティ転がり落ちた、王様の兵隊をみんな集めてももう元には戻らなかった。卵の王様、そして、まあ、その察するに茹でていない生卵の王様、その王様は、好奇心の旺盛だったからか塀に登ったわけです。ところがその塀から転がり落ちて殻ごとコロコロコロっと転がって、まあ、割れてしまった。王様ですから兵隊たちが集まってくる、大変な王様が転がり落ちたということで集まって、王様をこう何とかしようと思う。でもどんなにみんなを集めても王様はもう元に戻らない。まあ今の私たちのことわざで言うと、まあ覆水棒に帰らず、まあそれの卵版かなと思って、子供の頃、面白い歌だなと思って読んでいました。イースターの卵を思い出し、そしてこのハンプティダンプティの歌を思い出したときに、私たち人間の弱さ、この王様のように自分は強い、自分が一番高いところに登る、しかしその結果はそこから落ちてしまった、カチコチの鎧のような体を持ったその王様はもう元に戻らないほど崩れてしまった。人間の弱さを認めない、その姿がもしかしたらここには描かれているのかもしれません。もし卵が茹でてあったら、もしくは、 今日も皆さんに多分卵が CS の子供から、何らかの形で、渡されると思います。もしその中に生卵が混じってるとしたらどうでしょうか。疑心暗鬼になって私だけ生卵だったらどうしよう、みんなの前で割って食べるどうしようと思うかもしれません。でもそこに確信があればしっかりと茹でてある、そんな教会の CS の中でそんな罰ゲームみたいですね、私だけ生卵、そんなことはありえない、信じていれば、まあ自信を持って言われるでしょう。人間が弱さを認めるか認めないか、それは私たち人間の外の殻がどれほど頑丈であっても、もしくは弱くあったとしても中身がしっかりと茹で上がっていれば、外がボロボロに崩れても神殿がボロボロになっても、私たちの弱さだけでもう本当にどうしようもない歩みをなしていたとしても、むしろその外の弱さが砕かれていく、卵の殻がボロボロになって砕かれていく、その中から初めて本当に私たちが求めているものが見えてくるのかもしれない。マルコによる福音書が人間の弱さで終わっているこの様、卵の中身が 生卵だと恐れてしまうと、ここまでは多分書けなかった。人間の弱さだけで終わってしまったらもう取り返しがつかない。しかしマルコは構わない、外の殻がボロボロになっても構わない、むしろ人間はその弱さしか描かれてなくても構わない、なぜならその殻の中には主イエスキリストの恵みが詰まっているから。人間がボロボロになって、そこで初めて本当にその中にある神様の恵み、祝福を見ることができる。だから弱さのまま描いている。婦人たちのこの様、弟子たちが裏切った時もそうですけれども、最も恐れていたこと、それは、死でしょう。卵の殻が割れて死んでしまう、その存在がなくなってしまう、そのことを私たちはやはり一番恐れている。ですからイエスの死を確認しに行ったその場所でイエスの姿が見えない、恐れおののく。イースターはその死に向き合う時です。十字架の前で人々がその救い主を十字架にかけようとした罪のその様を見る時です。人間の弱さ、人間の限界、そしてその先にある死を見つめる。できれば避けたい、できればその破れを見たくない、でもそれがこのイースターの大切なことです。ハイデルベルグの信仰問答という、ドイツの教会の一つのスタンダードとなっているもの、私はあまりそういうのは好きではないんですが、しかし一つ考えさせられたその問答があります。そこには死、私たちの命の終わり、死を永遠の命の入り口と考えているところがあります。私たちの恐れる死、十字架の 前で私たちの目の前にしっかりと示された罪と死。しかしこの信仰問答はその死を見つめることなしに永遠の命を見ることはできない。ある人はこの問答からいつの日か私たちはこの死という門をくぐって入学するのです、永遠の命という学校に入学するのです。ですから私たちはその死を恐れずに、神様が入っていいその日に入ることのできるように準備をする。マルコによる福音書はまさにその死、そして人間の弱さ、罪深さを私たちに示してその福音書を終えています。しかしここで完全に終わっているのではなく、一つ私たちにこの後どう生きるのかヒントを与えています。それがこの天使と思われる若い人が語った一言。あの方は復活なさってここにはおられない。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれる。人間の罪深さ、弱さ、十字架の前の人間のその死を目前とした恐れ、震え上がり何一つ語れなかった女性たちに、ガリラヤに主はいらっしゃる。マルコによる福音書はこの福音書を書き始めるとき、イエスの生涯、イエスが一体誰と歩んだのか、イエスが弱い人、苦しむ人、差別を受けた人、その人たちと歩いたガリラヤ。ですからお墓の前でイエスに会おうとしている私たちに対して、ここにはおられない、もしもう一度イエスと出会いたい、もしもう一度復活のイエスと出会って食事を共にしたり話をしたり、その癒しの手に触れたい、そう思ったとき、始まりの場所、ガリラヤに戻れ。私たちも、私も今この受難週の時、多分6年間で一番、しんどい一週間を過ごしたように思いました。自分の弱さ、そして人間の弱さを本当にいろんな意味で示された一週間でした。でもこうして今朝も朝が来たように、弱い私たちがこうして集まる中に、私は主が一緒にいてくださる。むしろ私たちがその弱さを認めず、卵の殻同士が突っ張り合っているように、お前が悪い、そういう態度であれば主は一緒にいてくださらないかもしれない。ですから 恥ずかしいです。悲しいです。でも、やはり私たちは自分の弱さをまず認めること。そして、正直に主の前で悔い改めること。自分が成したことで許されないことを成した。その場合にはやはり謝る。福音書は、でも、そこで終わっていない。そのことに気づいた私たちがもう一度、ガリラヤでやり直すことができる。私たちが今日からまた祈りを合わせ、裏切った弟子たち、逃げ去った婦人たち、その人たちをもう一度呼び集めた主の後を私たちも歩みたい。お互いに自分の弱さ、そして他人の弱さを認めた上で、もう一度祈りを合わせて歩みたいと願っています。お祈りをします。神様、私たち人間は、脆い卵の殻のように、本当に、ちょっとしたことで、傷つき、またボロボロになってしまいます。できればそのことを見せたくない、弱いところをできるだけ隠そうとしてしまう。しかし、マルコによる福音書のこの終わりに描かれている人間の様は、イエスと共に最後まで従ったものでさえ、その弱さの中、あなたの前ではただ恐れ、逃れるしかない、その様をしっかりと記しています。どうか私たちが自分の弱さを覆い隠し、あなたの御前から逃げようとするときに、もう一度そのことを思い起こさせてください。そして主は、弱さを認めた弟子たち、婦人たちを用いて、新しいガリラヤの歩みを許してくださいました。どうか私たちも今日、悔い改めの心を持って、あなたの前に懺悔し、ぬかずき、自分の弱さと、そして隣人の弱さを認めた上で、あなたによって新たな命を得ることができますように導いてください。死が永遠の命の始まりであるとの、その問答のように、どうか私たちが弱さを見つめたとき、死の様を見つめたとき、その先にあなたによるガリラヤ、あなたの救いがあることをどうか信じて歩むことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌151番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。 座りください。
役員の認職式を行う前に少しだけ、州法にも書かれていますけれども、臨時役員会のことを説明して、その後に就任式を行います。3月に行われた選挙で4名の方が選ばれました。今回お二人の方が役員就任を辞退する、なんとか受け入れていただくためにいろんな手を尽くしましたが、どうしても今回はやむを得ない、もちろん選挙の制度そのものに想定していない部分があった、そういうこともありますし、事情を持っておられる方を選び、そしてどうしても引き受けてもらえなかった、そのことをとても苦しみと、そして悲しみを持って受け入れざるを得ないと判断しました。ですから今日は6名の役員の就任式を行い、あとの2名に関してはまた次の総会で皆さんにお諮りしたいと思っていますので、そのことをどうかご理解いただければと思います。それでは認証役員の就任式を行いましょう。役員の方前にお越しください。式文に沿って進めてまいりますが、役員の皆さんとそれから、教会員の皆さんに誓約をしていただく言葉がございます。誓約の言葉、いつももう毎年していますけれども、神と会衆との前で慎んで約束します、前に書かれていますけれども、そのことを誓約していただきたいと思います。まず役員、それからその後教会の皆さんに起立をしていただいて、同じように神と会衆との前で慎んで約束します。この役員を自分たちが選んだこと、そしてその役員を支え、その務めを果たさせることを皆さんにその誓約をお願いしますので、約束、神と会衆との前で約束しますとお答え願いたいと思います。私たちは今高野原教会で選ばれた兄弟姉妹を役員の職に任じようとしています。役員は牧師と共に役員会を組織し、キリストの体である教会の聖なる御業に預かるものであります。すなわち礼拝、伝道、牧会、教育、奉仕、交わり、訓練など、いにしえの人たちが教えたような働きにおいて重い責任を負うものであります。それゆえに教会員は役員の務めを尊重しなければなりません。聖書の御言葉、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊によって知識の言葉、また他の人には同じ御霊によって信仰、また他の人には一つの御霊によって癒しの賜物、また他の人には力ある技、また他の人には預言、また他の人には霊を見分ける力、また他の人には種々の威厳、また他の人には威厳を解く力が与えられている。すべてこれらのものは 一つの同じ御霊の働きであって、御霊は思いのままにそれらを各自に分け与えられるのである。役員の方に誓約をしていただきます。最後に、約束しますかとお聞きしますので、神と会衆との前で謹んで約束しますとお答えください。あなた方は今恵みによって役員の務めに任じられようとしています。あなた方がこの務めに任じられるのは、教会の頭であり牧者である主イエス・キリストの証明によると確信しますか？あなた方はこの教会が属する日本キリスト教団の信仰告白に基づいて、教権教規を誠実に守り、教会の一致、純潔、平和、発展のために祈り、このために務めることを約束しますか？
神と会衆との前で謹んで約束します。
どうかこの良い志を与えてくださった方々、これを成し遂げる力を与えてくださいますように。アーメン。では、高野原教会の会員の方はその場でご起立をお願いいたします。最後に、約束しますかとお聞きしますので、神と会衆との前で謹んで約束しますとお答えください。あなた方が選んだ兄弟姉妹は今役員の務めに任じられようとしています。あなた方はこの教会の役員として彼らを受け入れ、主による従順をもってその務めを十分に果たさせることを約束しますか？
神と会衆との前で謹んで約束します。
お祈りをします。教会の頭であり我の主イエス・キリスト、主なる神よ、あなたが召してくださいましたこの方々を今この教会の役員の職に任じてくださいますことを感謝いたします。どうか今この兄弟姉妹に聖霊を豊かに注ぎ、その信仰において徳において全教会を導くに至る力を与えてください。死に至るまで主とその教会に仕え、大牧者であるイエス・キリストの来られるとき、良い忠実なしもべよとの祝福を受け取るものとなりますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。会衆の方はどうぞお座りください。役員の方は会衆の方向いてください。私から見て、皆さんから見て、右側から、松崎明里さん、それから鈴木康子さん、三好恵子さん、片山純吉さん、石橋修さん、それから石田さんは今日ご家族にご不幸がございましたので今日来ることはできませんけれども、覚えて6名が、とにかく緊急事態ですから、その間6名が役員ということで、働きをなしますので、今の誓約にあったようにですね、皆さんが支え、皆さんが誓約したわけですから、皆さんが協力していただくことをぜひお願いしたいと思います。では、拍手を持って。それから、緊急事態ということで、昨年度の役員の方、2名の方、枝沢さんとそれから竹村さん、2階にいらっしゃいますけれども、このお二方に、もう本当に緊急の事態ですので、次のお二人が選ばれるまでの間、その実務を担当していただくことになりますので、ご了解をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは引き続きまして、教会学校教師の任職の式を行います。教会学校の、教師、奉仕者、前の方にお越しください。こちら、まずこちら見てください。はい 教会学校も同じ、まあ、あのほとんど大体毎年してますけれども同じように誓約がありますので、神と会衆との前で慎んで約束しますという言葉を、約束してください。教会員にもまた同じように、まあ、誓約はありませんけれども勧告をいたしますので、皆さんがこの教師たちを、尊重していただければと思います。それでは就任式を行います。主イエスキリストはその弟子たちに向かい、すべての国民に福音を述べ伝えるとともに、主の命ぜられたすべてのことを守るように教えよとお命じになりました。特に幼子を顧み、身元にお招きになりました。世々の教会はこの御言葉に従って、教会の教育を重んじてきました。私たちもまたこのために教会学校を設け、ここにこの兄弟姉妹を教師の職に任じ、その目的を達成しようとするものであります。聖書の御言葉。イエスに触っていただくために人々が幼子らを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らをたしなめた。それを見てイエスは憤り彼らに言われた。幼子らを私のところに来るままにしておきなさい。止めてはならない。神の国はこのようなものの国である。よく聞いておくがよい。誰でも幼子のように神の国を受け入れるものでなければそこに入ることは決してできない。そして彼らを抱き手をその上に置いて祝福された。誓約をいたします。あなた方は今高野原教会学校の務めに任じられ信仰の教育に当たろうとしています。この務めは教会の頭である主イエスキリストの召しによるものであります。それゆえにあなた方は主の御言葉に従いすべてのものを愛と誠をもって教え導かなければなりません。あなた方はこの教会学校のために絶えず祈り忠実にその務めを果たすことを約束しますか。
神と会衆との前で慎んで約束します。
どうかこの良い志を与えてくださった方がこれを成し遂げる力も与えてくださいますよ。アーメン。教会の方々に対する勧告です。あなた方が選んだこの兄弟姉妹は新たに教会学校の教師の務めに就くことになりました。この務めは教会の重要な任務でありますから、あなた方はいつもこの兄弟姉妹のために祈り、兄弟姉妹を助けるように心がけてください。お祈りをします。神様、私たちは今、教会学校の教師として、この兄弟姉妹をその務めに就かせました。これはすべてあなたの御心から出たものであることを信じ、感謝いたします。どうかあなたの召しに預かった彼らを、その恵みを彼らに悟らせ、この重大な使命を果たすに必要な知恵と力とを与えてください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。会衆の方。同じように皆さんの見てから、藤井美和子さん幼少科担当、それから斉藤千鶴子さんはお話、それから三好恵子さんは、中高科ですね、はい、それから、西岡智博さん、野々より小学校4年生から6年生、それから三好智恵さんも同じく野々よりです。それから、有岡文樹さんは幼少科、それから鍋島幸男さんはお話、それから森田芳樹さんもお話です。また拍手を持って皆さん引き続き聖餐式を執り行います。 私たちは今、主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のため十字架にかかり、その死によって弱がない私たちを招いて、いさおのないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今は御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたも日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りします。神よ、御子イエスキリストの苦難、死、復活と昇天等を覚え、この聖典に讃えられております大いなる恵みを感謝します。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊等をもって、このパンとブドウ酒等を祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御胸に従い、このパンと杯等を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に良い限りなく栄光がありますように。アーメン。少子、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためで。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。分散いたします。 これは私たちのため裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのため流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。分散いたします。真ん中少し薄くなっているのがブドウのジュースです。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを堀井彩子さんに捧げていただきます。
神様、ただいまは 主の食卓にお招きくださいましてありがとうございます。私どもの限りない罪の贖いのために主が命をもってそれを贖い取ってくださいましたこと、今再び新たに感じることができありがとうございます。どうぞ今日よりの日々、この与えられました命の道を生きることができますように、お導きくださいますようお願いいたします。この感謝を尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン、
アーメン。それではお座りのままで賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。その間にグラスを集めていただきます。これで聖餐式を終わります。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 お座りのまま賛美歌547番を歌いましょう。信頼者のご紹介をお願いします。
はい、まず信頼者をご紹介したいと思います。その場でお立ちいただいてお顔を見せていただければと思います。吉田八重さん、ようこそお越しくださいました。千葉からですね、はい、千葉教会からで、はい、また良きお交わりをよろしくお願いします。それから、田名徳子さん、田名さんも同じく千葉教会の、関係者というか、お嬢さんが今年から、同志社の神学部に来られますので、お嬢さんは以前来られましたけども、タイのワークキャンプに行ってましたので来られましたけども、今日はお母さん初めて参加してくださいました。ありがとうございます。よかったらどうぞ後の挨拶の時もお残りいただければと思います。それから今週誕生日を迎えられます、三好恵子さん、それから、久しぶりに戻ってきた渡辺真一さんを覚えてお祈りしたいと思います。神様、ケアする兄弟姉妹のその尊い命が与えられたことを今こうして心合わせ祈っております。どうかあなたがこの二人の兄弟姉妹の歩みをどうか守り導いてください。三好恵子さんのその尊いお働き、仕事、また役員としてその働きがどうかあなたのお守りのうちにありますように、たくさんの役務を引き受けておりますが、どうか教会がその役務を分担し支え合うことができますように導いてください。また渡辺真一さんは1年間神戸教会での新学生の務めを終え、こうして教会に戻ってきてくださいました。しばらく馴染むまで、もしかすると時間がかかるかもしれませんが、どうか教会員が覚えて祈り、またこの教会にしっかりと受け入れ、前のように良き交流を成していくことができますように、あなたが導いてください。何よりも二人の信仰の歩みが、この教会の生活の中でより豊かなものとなさしめてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。2階に行きました。三好恵子さんです。おめでとうございます。それから、本当1年ぶりに、神戸教会の新学生を終えた、渡辺真一さんです。おめでとうございま す。以上です。
ご開報告をいたします。お手元の週報をご覧ください。本日礼拝後の集会、一品持ち寄りの愛参会がございます。復活の喜びを共にする食卓にですので、どなたでもご参加ください。会費は1家族300円ですが、持ち合わせのない方もどうぞお残りください。その後に新旧合同役員会、第1回定例役員会がございます。今週の集会でございます。右のページになります。聖書講座番頭会は春休みとなります。5日の月曜日、入門講座3番教会と礼拝というのがございます。それから8日入門講座4、復活洗礼聖餐ということで木曜日にもございます。それから10日の土曜日にはキリスト教基礎講座がございます。土曜日、同じく土曜日に街道の清掃に担当に当たっておられる方々、どうぞよろしくお願いいたします。エンド牧師の予定でございますが、8日の木曜日の午後が面会日となっております。次週主日4月11日の主日は 説教が遠藤雄二牧師、途方に暮れても絶望しないと題して説教していただきます。礼拝後の集会はコーヒーアワーや CS 総年会、青年会の各教師会、礼会、総会などがございます。それからその右のページの右下の方に広告がございます。3つの議事がございます。4月の18日、礼拝後に定期教会総会の2回目がございます。欠席の方はどうぞ委任状をお出しいただきますようにお願い申し上げます。他に何かお知らせやご案内ございますでしょうか。それでは恒例のグリーティングを前後左右の方とお願いいたします。
まだ話したい方がいらっしゃるかもしれないので、ぜひ後の、後の愛さんの時にぜひ引き続きお残りください。それで、午前礼拝が、25日にあること、それから、先ほど、役員就任の時に申しましたように、今回本当緊急の、事態ということで、選挙規定そのものを、変えたりですね、3ヶ月ほどは決意のまま、した方がいいんじゃないか、いろんな意見が出ました。それから、辞典の方等にもお話を伺ったりしてですね、本当にどれを選ぶのが一番いいのかわからない状態でしたけれども、やはりあまり間を空けてですね、役員6名のままではちょっと教会がやはりやっていけないんじゃないかということから、今回18日にその決意補充ということになりました。ですから18日に皆さんに集まっていただいて、もう一度この教科をどうしていくのかということをしっかりと、ご一緒に考え、そして、新しい2名を選びたいと思っていますので、ぜひご協力、それからお祈りをぜひお願いいたします。それから、クリスマスの写真が出来上がっておりますので、西岡さんにどうぞお伝えください。以上
はい、それでは、唱詠541番を歌いました後、祝祷、高僧を持って礼拝を終わります。お差し支えのない方はお立ちください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
ちまして本日の礼拝を終わります。